QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました49歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
フランスとスペインの国境ピレネー山脈のピエール・サンマルタン峠で、皆さんご存知ですよね、あの有名なピエール・サンマルタン峠ね。どうですか、木原さんも 2,3 回行ったっていう聞いてますけど。
知らないです。
あ、そうですか。
はい、
私も全然、
私も全然知らないですけどね。
知らないです。
毎年7月13日牛3頭を貢ぐ、儀式が執り行われております。牛を3頭差し上げる。朝10時頃フランス側そしてスペイン側、うん、それぞれの地元当局者のほか羊飼いや、警備民兵らのグループが、うん、標高1700メートルの峠の頂上に集まり、うん、スペイン側より牛3頭が引き渡されます。うん、これは1375年以来毎年行われてる儀式で、意外やめていいんじゃないのかこれ。すごいですね。もう700年ぐらい続いてるという。当時の家畜の牧草地と水飲み場をめぐって隣接する村人同士が口論となり、でやがてこれが死者250名を超える村同士の紛争にまで発展したと。だあれですよ、水争い土地争いって昔からあるんですよね。うん、で、第三者となる隣町の近隣の町が仲裁に乗り出し、双方を交えて細かくルールと罰則を決めていく中、水飲み場を提供してもらう代わりに対価として毎年牛 3頭を納めるという条件も、決定されました。でその後650年の間村同士で紛争は起きておりませんが、フランススペインの国家間では、何度か戦争を繰り返しております。そして、国家間の和平交渉のたびに牛3頭の貢ぎ物が何度も、批准、まあ、要するに同意していると確認していると批准され、現在も有効なヨーロッパ最古、一番古いヨーロッパ最古の平和条約となっておると。素晴らしいですね。
戦争中もやってたんですかね。
どうやらそうなんじゃないですか。まあもちろんその第二次大戦とかは、はい、まあフランスが、まあ、ナチス化しますので、でスペインはフランコ政権になりますから、どちらかと、あでもやってたかもしれないですね。それだったら
その村同士の
どっちも枢軸側ですからね。そういった意味で言うと、で1990年代の狂牛病問題ありましたね。イギリスだとかで起きました。牛 の脳みそを食って、はい、人間も脳みそがなんかこう海面状になると言われた、ありましたね。狂牛病問題を受け、両国が検疫を受けてない牛の取引を禁止したため、現在では式典で牛3頭が渡された後牛は返還されるそうです。で、はい、その分の対価を代金、はい、要するにお金で支払うようになっている。だから儀式として牛をどうぞ、はいはい、3頭どうぞって言うけど、はい、牛はそのまま戻ってくると、はい、でその代わりお金を差し上げるという、はい、で今年起きたロシアウクライナ戦争を見れば、紛争は簡単に起こせるが止めることはとても難しいということを痛いほど思い知らされるのですが、650年間も平和な村関係を築いていることを考えると、牛3頭という取り決めが双方の村にとって実に絶妙なバランスだということがよくわかりますと。なかなか示唆に富む素晴らしいメッセージをいただきました。面白いですね。だからまああのなんでしょうね、まあ、水そして牧草の取り合いで結果的に仲良くするには牛3頭ということだったということで、まあ、木田さんいつもあれですよね、いつもあの会社の行き帰りにあのそこでおとなしそうな中学生とか捕まえてあの現金をあのカツアゲしてるわけですが、どうですか。
しませんよ、はい、してないからですね。
ちょ、はい、ちょ、はい、ちょジャンプしてみ、飛んでみ
そんなに飢えてませんから大丈夫です。
じゃらんじゃらんって言ったらこれ出さんかよ、出さんか出せとかって言ってね、
やってません。
やってますよね、すごいですね。
やってません。
吉田さんやってたんじゃないですか。
僕はやってませんね。
ちょっと今の、慣れてるのかしらなんて思って。
僕はあの、演技派なので、ね、どんな役でもできるという。今汽笛が聞こえましたよ。で、そうですね。うん、日本でもこういう争いって結構あるんですよ。水争いとかっていうの昔からありましてね。で、日本では割とあの科学的なあのことがあのよくあります。科学的な解決を、科学的というか数学的と言っていいかもしれませんね、はい。例えば水があってこうあの、まあ、小川がありますね、川が見られる、はい、その水を例えば3つの村でこう、まあ、なんですかこう分けて使いたいと、
はい、
でそのじゃあどうやって分けるかっていう、うん、でそのまあ耕作面積とかあるじゃないですか、うん、それで例えばここは比率で言うと2対1対3みたいな感じで、2の村と1の村と3の村みたいなのがあって、するとどうするかって、そこに要するに水を2対1対3で分けなきゃいけない、
うん、
木原さんだったらどうしますか。
2対1対3で分けない感じ、
はい、かといっていちいちこんなしてあのなんかビーカーで測ったりとかできませんからね。流れてくる水をそのまま自動的に2対1対3に分けなきゃいけないんですよ、
はあ、
どうしましょう。
どうしましょう、
はい、
道具何もないんですか。
道具は道具っていうかそういうものを作りますけどね、
作る、
まあ、水をこう入れるプールみたいなのを作って流れてくる、
はい、
でそこをその2対1対3で分ける。
2対1対3で分ける、
はい、
いやちょっと分からないですね。
じゃあ答えを申し上げましょう。これね円形分水というのがありまして、
全然違った考えてると、
まん丸な、まん丸なプールがありまして、
はい、
でそこに川の水が流れてきます、
はい、
ということはこのまん丸、うん、まん丸をその円グラフだと思ってください、
はいはい、
2対1対3で区切るわけです。分かります。
はい、はい、
そうすると2のスペースのところと3は一番でかいですよね。3のスペースと1のスペースになりますよね、はい、うん、こうあの区切れるじゃないですか、うん、そこにまんべんなく水がまず流れてくるようにします、
うん、
でその3のところに入ってきたやつはそのまま3のとこから流路があって、うん、そっちから流れていくんです、うん、で2のところは2のスペース、うん、1のところは1って、うん、それによって水を3ちゃんと3あの2対1対3で分けることができるんですよ。
うーん、
その何ですかあの動力を用いずに、
はあ、
ただ単に川の流れをただ、はいはい、その3等分すると、でこれで平和に収まると、
うん、
でそういうの結構ありますよ。あの江戸時代からずっと使われてる円形分水ですなんてのが
賢い人がいたんです
ね。いるんですよ。だからね、はい、日本はね、はい、実は数学国なんですよ、
うん、
これあのなんとなくね、
はい、
日本のお百姓さんって、はい、ただ単に闇雲に米ばかり作っていて、うん、まあ勉強なんかほぼほぼしないで、
うん、
その読み書きもできなかったような感じのイメージを持つ人がいるんだけど、うん、これ大きな間違いで、
はい、
実は日本ってもちろん文盲で識字率の低いそのなんですか字を読めない人もいたけれど、はい、今よりははるかにたくさんいたけれど、うん、結構お百姓さんでも読み書きできたんですよ、
うん、
でその中でちゃんとあのソロ版とかもやるんですよ、
うん、
でその証拠に、
はい、
実はエンターテイナーが日本中を旅するんです。
はあ、
でエンターテイナーというのは、まあ、芸人なんですけど、はい、通常芸人っていうとなんか笛太鼓あるいは三味線などを鳴らしながらなんか芸能音楽をやるっていうイメージがありますけど、うん、実はあのクイズ屋さんっていうのがいまして
クイズ江戸時代、
はい、
は
あ、全国にそのいろんな謎々をしに行くわけですよ。
あ
で謎々でそれであのあのいくらかで問題を打って、うん、それでそのみんなその娯楽に飢えてますから、うんうん、そういうあのいわゆる今のなんて言ったんですかね、クイズ本があるじゃないですか。いろいろあのクロスワードゲームのやつとか、うんうん、いろいろこう暇つぶしに使われる本があるじゃないですか、
はい、
そのもう走りと思っていいです。そういうの売りに来るやつがいるんです。でそれみんな楽しみにしてて、うん、それでそこに出てくる数学の問題があるわけですよ、うん、さっきみたいな水をどうやって分けたらよいかみたいな、うん、それで学ぶんですよ。
うーん、
だから結構な数学の知識みんな持ってるんで、
はい、
なので日本でその、はい、あの例えば 水の争いっていうのは必ず昔からもちろん日本でも起きてたんですけど、はい、それをこうあの平和にかあの解決するために、うん、水路をどう作るとか、うん、なんとかっていうのが意外とお百姓さん同士でもうピシャリとした設計で作っちゃってるわけですよ、はい、あの例えばどっかからか専門家の偉い先生を呼んで、はい、測量をしてもらって上でそこからあの一生懸命みんなで働いて水路を作りましたとかっていうのはあんまりなくて、うん、その土地に住んでる商屋さんとかで数学の得意な人とかが、うん、もし俺がやるわっつって、はい、上で測量までやってですよ、うん、で川があそこの村であそこで流れてるから、うん、あとこっち側の方に下らせればいいので、うん、それを何度の角度でそのトンネルを掘って、うん要はその水路を作ると、そうすれば、水を向こう側の村にまで、流すことができると、うん、でその手前のところでその水を 二股に分けるときにそれをさっきの円形分水と同じ理屈ですけど、はい、そのこっち側は4で向こうは5にするとかだったらその出口の大きさ変えるわけですよね、
はい、
それで分けていくとかって、うん、そういうのもみんな普通に考えられるというのが、うん、この日本人のすげえところだったんですよ、うん、であのだからその僕は前からあの好きで研究してるんですけど日本人と水の関わり合いっていうのはとても面白くてあのとりわけすごいのは江戸の水道なんですよね、うん、あの全然話違ってきますけどねであの江戸って井戸がないんですよ
えそうです
はいあの、うん、ゼロじゃないですよゼロじゃないですけど、はい、あの例えば時代劇で、はい、町人がこう住んでる長屋がありまして、うん、で井戸があってそこでおかみさんが洗濯してたり、はい、なんかしてるシーンがあるでしょ、
はい、
それを井戸端会議っていう言葉になっていくんですけど、うん、あれは井戸じゃないんです、
うん、何です
あれは水道なんです
ああそうですか、
はい、
どっかから水引いてる
そうなんです、はあ、神田上水とかそういう聞いたことあると思いますけど、うん、今でこそただの汚い川ですからあんなの水飲みたくないですけど、うん、昔はあれが飲み水だったわけですよきれいな水 で、うん、でそれをその川から流してきたやつを、木碑と言いまして木で作った水道管を地面に埋めてるんですよ、
うんう
んねええ、でそれがずっとこう張り巡らされていて江戸市中にで途中にあのそれがこうマスが作られて地面に埋めてあるんですけど水がそこに溜まるんですよ流れてきてで溜まってオーバーフローしたやつが隣の木碑から隣のマスにまた流れていくんです、
うん
ええ、だから常に水が流れてるんですよそれを上からつるべを下ろして汲んでいる井戸のように見えるものが江戸で使われている水道なんですよ
ああ
ええでそれは江戸市中、はい、もうほぼほぼ全域に張り巡らされていて、うん
はい
でこれは一切エネルギーを使ってないんですよその動力を、
うん、
全て高低差なんですよ、
うん
100% 高低差で全部水が常にこう流れていくシステムを江戸の人たちは作ってだから世界最高水準の水道を江戸はもう持ってたんですしかも世界で一番人口の多い町ですからパリを抜いて江戸は一番人口が多かったんですから、うん、その人たちを賄う水道があったんですよ
は
でその水はみんな使ったりしますけど でもずっと流れてますから、うん、最後どこに流れ着くかっていうと江戸湾に流れ着くんです、うん、で江戸湾にあのその木碑がニョキッと出てまして、うん、そこから水が垂れてます
あ、
でそのままほっとけば海に捨ててんですけど、はい、でもその水も船がやってきまして、はい、船で樽の中に水を入れて船乗りが使う水にしたり、うん、あるいはちょっと島の方とかで何か使う場合には使うとか、うん、そういういろんな役割があって一切無駄にしてなかったんですよ、
うん、
だからそういうようなことを含めてその日本の水道技術っていうのはすごいんですよでそれがあの明治になって動力が入ってきたもんだから、はい、いろいろ違う水道の形になっていったんだけどそれはそれでまたすごいことで、うんであのでそれをですよその水道の素晴らしい技術を、うん、あのどんどんどんどん売り渡そうとしてるバカな政治家がおるわけですよ
、はいええ、これはもうそこか
日本のこれは伝統であり本当にあの簡単な技術なんですよね、うん、でそれをその外国の方わけのわからん水道会社があのコストが安いからだの何だのとかって言ってあの東北の仙台とかも今やり始めてるじゃないですか、
はい、
もうバカですよう
ん
ええ、だからあの もう一遍ちょっと水道のことをこの、あの考えてほしいですね。水争いっていうのは、うん、本当にあの命をの奪い合いになるんですよ、うんうん、あの例えばあのガザ地区ってあるじゃないですか。
あの、はい、
であのなんて何川西岸、ヨルダン川の西岸とか言うじゃないですか、はい、あの川ってあのすげえ大きな川のように思う人がいるんですけど、あれ道頓堀川よりあのちっちゃいですよ。
あ、そうですか。
あの川幅3メーターとか。だから、はい、京都市内の中に小川が流れてたりするじゃないですか、
はい、
あの西陣とかで、あの
西陣、はい、
ええ、であそこ西陣であの応仁の乱の時に細川勝元と何だっけ、あの山名なんとかが喧嘩してたじゃないですか。あれ川挟んで目の前の3メーターぐらいまで戦ってたんですよ。だから それと同じようなことがあそこでもあって、はい、結局あれの なんであれが争ったかって水争いなんです。どっちがその川の水を使うかなんですよ、うん、油じゃなかったんですよ、水なんです、うん、だから水争いが人間のトラブルの元なんですよ、うん、でその水を守るっていうのは政治の一番大事な仕事なんですけど、うん、それが分かってないバカがその売り渡そうとしてるっていうのは、これはあの本当にけしからんことだということを申し上げておこうと思っております、
はい、
いい話もするんです、はい、ということでございまして、はい、いかがだったでしょうか。
うーん、
長かったのか短かったのかよくわかんねえな、
う
ん、
どうなんでしょうか、
はい、いや疲れました。ええ、ああ、まああのね、あとなんかあのいろいろ質問が来てるんで一応お答えしておきますけど、はい、春菜君ですけど、
あら、
ええ、やめてもらったっていう理由の中にあのなんかいろいろ勘ぐる人がいるんで、一つ言えることはあの IBB はこれから大変なんですよ、うん、でこれね覚悟がいるんです、これ、うん、あのっていうのはあの放送業界の仕事をした人じゃないとわからないかもしれませんけれど、そのここで生きていくっていうのは意外と大変でした。意外どころか本当に大変でしたですね。で、あの、一つ言うと彼の中に迷いが僕は あったのをこう見逃さなかったのです。で、それは別にこれは彼が悪いっていうことじゃないですから、あのそういうふうに思わないでほしいんですけど、どんな人だって迷いがありますから、ただ今この局面で迷ってるんだったら外れてもらったがいいねと思っていたので、外れてもらいました。迷いがどういう迷いだったかっていうのはもうこれはもう個人のことになるから言いませんが、彼の中にいろいろあったというふうにあの私は思っています。で、まあまあ、 あの他にもいっぱいあるんですけどね、いろいろねであのなので、あの以後これに関してはあのいろいろご質問いただいてますが一切受け付けませんので以後もう忘れてください。
もう一応これで説明はしたと、
はい、はい、ですということで、さてさて、はい、いやいや疲れましたな今日は。
ああ、なんかもうちょっと口挟めないぐらい、うん、
あ、そうですか。
あの重いっていうか、うん、真剣なお話も多かったので、
あ、はい、いつも真剣に番組やってるんですけどね、
いや、まあ、すいませんという語弊がありましたね。
身を切る覚悟でですね血を流しながらこう流してる、血を流しながら流してる、
ちょっと冗談を挟むのもあのちょっとためらうような、
あ、いろいろこう偉そうに言った後に最後に、うん、なんてなとかって言うっていうあの踊る大捜査線の怒りや長介演ずる枠さんのようなですね、さてさて、
はい、
11月中旬ですね、
はい、うーん、早いですね。
今日これが放送日は13日ということになっております。13日は堀口浩介君のキックオフとなっております、はいはい、そして来週か、来週は、これ23日って何の日だっけこれ何の日これは、祝日、まあ何でもいい、
勤労感謝、
勤労感謝の日、
勤労感謝か
ですね、はい、勤労感謝しろよって
蘇る勤労っていう映画がありまして、
ね、勤労感謝の日って
あの、うん、その日に、はい、あの九州から魔物がやってきます。
おお、そいつは大変だ。いやいや、魔物って何ですか。
今この声が聞こえた魔物が、でなんか23日はなんかもういきなり宴会になるみたいですよ。
もうその魔物って呼ばれてる人もあの否定する気力もないみたいです
ねえ魔物あれ
おくお怒らせてますよ
まあまあまあまあね、はい、
そうか。で27日は前島君のキックオフですよ。
そうで
したね。だから27日はなんとこの魔物もキックオフに参加するんですよ、うん、多分、
うん、
何かが起きますね
いいんじゃないですか。
何かが起きますね、化学変化が起きます、うん、
ということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC、今週はいろいろと波風を立たせたのかな、いつも、本音で、語っている番組 QIC いかがだったでしょうか。
勝たなくしてもがっかりしないでね。
いやだからまあね、僕はやっぱ何度も言うように、はい、そのもっとメッセージをガンガン出す政党であってほしいと思ってます、はい、でそれぞれの候補者もいろんなその地域に即した、うん、あの問題に、うん、まあ直面してるはずですから、はい、それが何であるのかっていうことをどんどんどんどん発表してもらって、でその中にはその荒削りで、うん、お前が言ってることは間違いだよと指摘されて炎上することもあるかもしれないけれど、その時は非を認めて謝り、そして次の問題にどんどんどんどん進んでいけばいいんですよ、うん、お薬そんなんでお薬用だったら政治なんか伝わんないでしょって僕は思います、
うん、令和支持者の一人として言わせてもらうと、
巻いてください。
はいはい、ごめんなさい、はい、あの太郎さんが福島で謝ってる姿はかっこよかったです。以上、はい、
ということで、はい、お相手は榎田信也門と、
はい、エッグと
キラウェイ英語でした。
また来週
すげえ